ただいまより2025年3月16日第三手術第一礼拝を行います。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
主を恐れる者はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主に答えて我を広きところに置きたまえ。
主我が肩にいますが我に恐れなし。
人を我に何をなしえや。
我がために義の門を開け。
我そのうちに入って主に感謝せ。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。
家作りらの捨てたる石は罪の親石となれり。
俺主のなしたまえることにして我らの目に怪しとするところなり。
これ主の設けたまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しま。
主よ、願わくは我らを今救いたまえ。
主よ、願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我らも主の家より何時だを祝せ。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
名はをもって祭壇の角に生贄をつなげ。
何時は我が神なり、我何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我何時をあがめますか。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
賛美歌7番。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかし、まず家族にいとま乞いに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、今朝もこのようにして御堂に集い、あなたを礼拝し、御言葉に耳を傾けるこの恵みの時を心から感謝いたします。春も近づいてきてだいぶ暖かくなりましたが、まだ寒暖差も厳しく、皆様の体調も守られてこの時期を過ごすことができますよう、お一人お一人をお守りください。また今朝集うことができない方々の上に主の支えと恵みをお与えください。越谷教会に属するお一人お一人をあなたが祝福しお支えください。すぐる一週間、私どもは日々の歩みの中で時に感謝を忘れ、自分中心に思いを巡らし過ごしていましたことを心から懺悔いたします。そのような弱き私どもを主の憐れみによって主のもとへと、 この御堂へと今朝も導いてくださいましたことを心から感謝いたします。世界では争いや戦争がまだ引き続き行われ、ロシアとウクライナの一時停戦に向けても今動きがありますけれども、まだ難航しているそのような状況にあります。どうぞ主のご介入と平和的解決が与えられますよう祈りいたします。また国内においては国の将来や自分たちの将来に対して多くの方々が不安を抱えておられます。どうぞ争いや分断の狭間で、また多くの人々が苦しんでおられます。どうか主が帰りに導いてください。また自然災害によってご家族や家を失って避難しておられる方々もおられます。どうぞ本当にあなたが覚えてくださり、どうぞあなたがお支えください。この受難節において十字架に受ける御子イエスのご受難を深く覚え、自らを顧み悔い改めるとともに、主のご愛と贖いの御業を感謝し、主に近づき取りなす者へとあなたがならせてください。越谷教会の牧者として立てられている菅田久美牧師、舞牧師のお働きとご健康を祝福してください。またご家族をお守りください。また鈴木恵子先生のご健康をお支えください。また田口神学生の学びを祝福してください。そして教会学校に集う子どもたち、越谷幼稚園の園児、職員、保護者の方々の上に主の祝福と恵みを注いでください。またメッセージ配信や YouTube、Facebook による配信など、あらゆる越谷教会の宣教の技を祝福してください。今朝は菅田久美牧師より主に従うと題して説教いただきます。語られる田久美牧師を油注いでお持ちください。語られる御言葉を通して私たちの心が照らされ、主の心を悟り、またあなたの御心を行う歩みへと導かれ、主の技に共に参与できますようお導きください。主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌30番、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえる。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主に従うと題しまして、菅匠牧師より説教いただきます。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第9章57節から62節の御言葉であります。今朝の御言葉には、弟子の覚悟、弟子の覚悟というタイトルが込み出しにつけられております。私たちは聖書の中でこのようなタイトルを見ますと、少々プレッシャーに感じてしまうことがあります。そしてそのような感情の中でこの御言葉を読んでしまうと、さらなるプレッシャーを感じてしまうこともあるかもしれません。果たして自分の中には、主に喜んでいただけるような立派な覚悟があるだろうか、自分は主の弟子として他の何よりも主を優先して生きているだろうか、自分は主の弟子としてこの御言葉の通りには生きられないのではないだろうか、このようにして私たちは今朝の御言葉を前に自分を問いただしたり、責めてしまったり、諦めたりしてしまう、そのようなことが心の中で起きてしまうのではないかと思うわけです。でもちろん今朝の御言葉はそのままの言葉として受け止めなければいけないと思います。私たちもまた主に招かれた主の弟子として主に従い抜くべきであります。そういう覚悟を持つべきでありましょう。しかし今朝の御言葉は少し視点を変えて読むならば、弟子の覚悟を教えるだけの御言葉としてではなくて、主の弟子であることの本当の慰めを示していく、豊かなメッセージとして受け止めることができるのではないかと思うんです。弟子の覚悟を一方的に教えるような御言葉としてだけではなくて、実は弟子であることの慰めがここには込められているのではないだろうか、あまりこういう視点で説教する人はいないので、誰かに怒られないように気をつけて準備をしたんですけども、非常に慰めにあふれたメッセージとして受け止められるのではないかと思うわけです。で、今朝の御言葉は、一行が道を進んでいくと、というこういう言葉から始まります。主イエス・キリストは一体どこに進んでいくんでしょうか。十字架の死と復活、そして天に昇られる昇天に向かって今いるわけです。で、主イエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架へと向かわれました。そして三日目に復活し、その後天に昇られた、天に帰られた。私たちはそれらのキリストの救いの御業によって罪から救われ、死から救われ、神の御国をも約束してもらっているわけです。で、この大きな救いの実現のために主イエスは今その道を歩み続けているわけです。で、それゆえにその救いを知っている私たちにとっては、この今朝の御言葉はこの大いなる救いの光の中でこそ読まなければいけない、そういう御言葉になるわけです。そのことを意識しながら今朝の御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめに57節から58節、一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところなら どこへでも従って参りますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。初めに登場する人は自ら主の弟子になることを志願しております。あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますと。こういうことを言う人、僕すごく苦手なんですけど、こういう人がいるんですね。自信を持って言える人が。この人はとても強い意志で決意を表明しております。それに対して主イエスは、私には枕するところ、すなわち私には安心して眠る場所はないのだとお答えになられました。ただ主イエスはここでその人の思いを否定も肯定もしていません。ただ主に従うその先にある現実を先立って教えてくれたわけであります。この人は主の弟子になることを積極的に志願しました。しかしこの人が積極的になれたのはどうしてでしょうか。主に従うことによって何かしらのメリットを得られると考えていたからでありましょう。主に従えば何か良いものを得られるのだと考えたからでありましょう。主に従えばこの世にあって目に見える形で安心を得られるかもしれない。だから信じる価値があるとこのように判断したわけです。しかし主イエスの指し示す現実リアルは非常に厳しいものでありました。主イエスにはこの世にあって安心できる居場所はもうないのであります。同様に主に従う弟子たちもまたこの地上に安心できる居場所などそもそもないのであります。これが主の弟子たちが見ている現実なのであります。あるいはこれから見ようとしている現実なんです。そしてその現実をそれでもなお喜びを持って生きるということが主の弟子に求められた姿なのであります。であるならば主の弟子であることの本当の喜び、こういう厳しい現実を超えていけるほどの喜びって一体どこにあるのか、何を期待したらいいんでしょうか。答えは一つなんです。私たちの居場所はもはやこの地ではないという意識であります。私たちの帰るべき居場所は、安心できる場所はもはや天にあるんだということです。主の弟子である私たちは人が支配している不安定なこの地で安心を何とか得ることではないんです。誠の神が支配する天にこそ、神の御国こそ私たちの本当の居場所がある。そしてそれを期待し喜び希望を持って生きていく。自ら志願するのではなくて主によって招かれた私たちは主に許されて天に希望を抱くことができるわけです。私たちはこの地上においてはとても苦しむかもしれません。家族関係に苦しめられ、社会で苦しめられ、学校で苦しめられ、貧困や格差に苦しめられ、病気や怪我に苦しめられる。その時私たちは主から一時でもこの地上における安心や保障を得たいと願うかもしれないです。しかし主の弟子である私たちはいかなる絶望の中に置かれてもなお永遠なる御国の希望を失うことはありません。その深い希望が失われることはない。主の弟子とされている私たちはその深い恵みや希望の中を時には忍耐しながら今日も生きることができるわけです。ある意味じゃそういう絶望からすらも解放されて生きることができる。続いて59節から60節の御言葉をお読みします。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、 その人は死をまず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。次に登場する人は主イエスによって招かれている人です。しかしこの人は従う意思を示しながらもまずは父親の葬儀を優先したわけです。で、当時のユダヤの社会においては息子、とりわけ長男が父親の葬儀をするという決まりがありました。ある意味ではこのユダヤ社会における一般常識的なことをこの人は言っているわけです。しかし主イエスキリストはその人に対してこう言いました。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさいと。勘違いしてはいけないことがあるんです。主イエスはここで葬儀に行くなとは一言もおっしゃってないというところです。あなたは行って、むしろ行きなさいと言ってるんです。あなたは行って神の国を言い広めなさいと仰せになったわけです。死んでいる者たちというのは実際には生きていながら死の力に支配されている人たちのことです。死の力に支配された人たちのことを死んでいる者たちと言ってます。自分たちの死者っていうのは実際に死んでいる者たちを指しています。つまり死というのは死んだ者だけではなくて生きて葬る側の人をも支配できる力を持っていると言えるわけです。しかし主に招かれた弟子たちはその死の力にもはや支配されていないんです。死の力に飲み込まれていないんです。なぜでしょうか。主の弟子たちは主イエスが復活の主であることをこれから知るからであります。あるいは私たちはもうそれを知っているからであります。そしてその主によって神の御国を約束してもらっているからです。死は終わりではない。いや、キリストによって死こそが終わりを迎えているんだ。だから死の先に神の御国の希望がある。その深い慰めを知り、その慰めを表すものとして主の弟子は生き、そして用いられるんです。父の葬りに行って、そこで死に支配されている人たちと悲しいねって言って涙を流すだけが主の弟子の役割じゃない。大丈夫、神の御国はキリストによって開かれてるんだから、希望をもと一緒に涙を拭って前へ行こう。神の国はもう来ているんだから。これがここまで行けるところが主の弟子の姿なのであります。この地は今もまだ死や病に支配されているかもしれません。キリスト者であったとしても死は私たちの信仰を揺さぶったり動揺させるものでありましょう。家族の死は特にそうです。しかしそれでもなお主に結ばれている弟子たちは復活の主とともに主の先にある永遠を見つめることができるのです。天にある居場所を望みながら今日生きることができる。そしてその深い恵みの中で主の弟子としてなすべきことは死による悲しみに暮れることではなくて死の先にある希望を目の前の人と共に分かち合って生きるということになるわけです。私たちはもうすでに死を越えた先にある誠の希望を見つめながら主のその救いを語り継ぐ者として今日を生きることができるのだということなんです。続いて61節から62節の御言葉。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に暇乞いに行かせてください。イエスはその人に隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。この人は 主に招かれ、そして従うという意思をはっきりと示しました。しかし家族との別れを惜しみ、別れの挨拶をすることに優先順位を置いたわけです。ここでも勘違いしてはいけないことがあるんです。この御言葉を読むと、どうしても主に従うことイコール家族を捨てることであるかのように錯覚してしまうと思うんですが、ここでイエス様は決して家族を捨てなさいとはそもそも言ってないです。あるいは家族と別れなさいとも言っていないわけです。主に従うことは家族を捨てたり家族と無理やり別れたりすることではないです。主に従い主の弟子になるということは、目を前に向けて新しい道をひたすら歩み出すということなんです。振り返る必要もないんです。何かを惜しむ必要もない。ただまっすぐに前だけを見て、新しい人として新しい道を主と共に歩み続ける、ここに主の弟子としての姿があるわけです。そしてその道の先に十字架の死と復活と昇天、そして神の御国が表されているわけです。そこから目を背けることなく、その希望に向かって一心に主と共に歩んでいくのが弟子たちの姿なんです。家族と別れるとか家族を捨てるっていうことでは全くないわけです。これは主の招きの御言葉であると思います。私と共に今日からまっすぐ一緒に歩んでいこうと。その歩みの先には何があるだろうか。十字架の死と復活、そして神の御国があなたのために備えられているではないだろうか。主は決して家族を捨てるように命じているわけではありません。主と共に歩む、主の弟子として歩む、十字架の死と復活の恵みに向かって生きる、神の御国を待ち望みながら生きる、それこそがむしろあなたの家族にとっての本当の救いになっていくんだ。新しい存在として、新しい価値観で、新しい愛であなたの家族をこれから受け止めていったらいいんだと、主はそれを主の弟子たちに望んでおられるわけであります。ある説教者牧師は、信仰生活、信仰というのは旅だ、あるいは旅立ちだと表現しました。しかしそれは主と共にある旅立ちであります。主にある新しい家族との旅立ちです。主による新しい価値観による旅立ちであります。そしてその旅には目的地があります。それが神様の御国です。もしかすると私たちの歩みはキリストの目には小さな歩みに映っているかもしれません。しかしその主と共に歩む道の先に十字架の死と復活、昇天、そして神の御国がある。それが変わることはないわけです。その深い恵みを覚えて、私たちは今日からまた新しく旅立っていくものとされているわけです。主は今日も私たちを招いておられます。そして私たちはもうすでに主によってあがなわれている存在です。私たちの人生はもう私たちのものではなくて主のものに他なりません。そして主はこのような厳しい御言葉においてもなお私たちを招き、慰めながら一緒に歩みを進めてくださる。いや、一緒に歩むどころか私たちを背負ってでも歩んでくださる。いろいろと苦労の多い世の中ではありますけども、主が共にこうして歩んでくださる、主がこの私を担ってくださる、その道の先に十字架の死と復活と昇天、神の御国の希望をお示しになってくださる、この深い幸いを覚えて今日から再び新たに旅立っていきたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、 受難節にあたり、新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。あなたは私たちを罪から救い出すために御子イエス・キリストをこの世に与えてくださいました。そしてあなたは私たちの罪を御子に背負わせました。この贖いの恵みに心から感謝します。そしてこの深い恵みの中で私たちは改めてあなたに目を向け直し、あなたに旅立つものでありたいと願っています。主よ、どうかこの時も私たちを憐れみ、誠の希望へと生き直すものへと導いてください。また今痛みや苦しみの中にある方々が御言葉と御霊の力によってこの誠の慰めを得て新たに歩み出すことができますようにお守りを導きください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌324番。
Thank you. 在天の父なる神様、この静かな下松戸御堂に集い礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日も深牧師を通しまして瞬時したものということはどういうことか再び学ぶことができましたことを感謝いたします。どうか新しい1週間いろいろの行事やまた集まるつきもあると思いますが、その度に今日の御言葉を胸に力強くあなたに従うものとならせてください。感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞ御用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスクリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠539番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。